すっかりお正月ムードも抜けまして、先週から、いよいよ本格的に仕事や学校がスタートし、いつもの日常が戻ってまいりました。新しい年を迎えて、今年こそはと新年の抱負や目標を立てられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。私個人は何か特別大きな目標を掲げているわけではないのですが、これができたらいいかなと思っている、そしてほぼほぼ毎年掲げている至って緩い目標がございます。それはきれいな字が書けるようになることなんですねもっとちゃんとした目標にしなさいと怒られそうですけども、私は自他ともに認めるおじさんです。いわゆるおじさんでもあるんですけども、私の場合は汚い字しか書けないという意味でおじさんなんですね。なので私足立から何らかの手紙を受け取ったことのあるという方々には大変申し訳なく思っております。時々自分でも自分で書いた字が読めなくてですね、ひどい時にはすいません、これちょっとなんて書いてあるんですかねと、これまでに何人もの方々にもう無理難題な解読作業をお願いしてきたことを反省しております。さすがにこのままではいけないということで、何年か前にペン習字の練習帳を買ってきまして、これが実物なんですけども、一応証拠ですね、ちゃんとやりましたよというか一応やりました。ちゃんとやったんですけども、結局身につかず現在に至っている次第でございます。なので、きれいな字が書けるようになることは私にとっては生涯の目標なんですね。と同時に比較的最近このことを通して気づかされたことがありました。それは私たちの内側に潜む罪の問題について考える上で、これはとても分かりやすい例えなのではないかということなんです。どういうことかと申しますと、私の頭の中ではきれいな字が何なのか、そして正しい書き順が何なのかということを頭では分かっているつもりなんです。けれども長年の習慣や癖、つまり自分の中にそれこそ骨の髄まで染みついてしまっているものがあるために、それを正すことができない。きれいな字のお手本があってもその通りには書けない自分がいるということなんですね。正しいことが何なのか頭では分かっているはずなのに、その正しいことができない、まさにお手本とは程遠い自分本位な書き方、お手本中心ではなく自分中心な在り方、生き方が私の場合この書くという所作の中に現れていることに気づかされたのでした。もちろんこれは一つの例えですけども、字がきれいに書けないということのみならず、私たちはあのイエス様を通して隣人を愛することや許すことなどといったこれ以上ない素晴らしいお手本を見せていただいているのにもかかわらず、そのお手本通りにはできないんですよね。しかもそれは一度や二度にとどまらず、何度挑戦してもとてもイエス様のようにはできません。つまり自分の努力でどうこうできる問題ではない、むしろどうすることもできない性質のもの、それこそが私たちの内側に潜む罪の問題なのではないでしょうか。実は今日これから見ていく聖書の場面には、そんな罪の問題に翻弄された一人の人物が登場します。それは毎度お騒がせ、部下に対する妬みと憎しみに燃えていたサウル王です。彼は少し前の24章でダビデに対し、それこそ涙を流しながら、あなたは私より正しいと言って自分の非を認めたんですよね。その上でダビデこそ次期王様となるべき器だと公言したはずだったのです。それなのに彼はまたもダビデの命を狙ってやってきたという事件がこの26章には記されているんですね。まさに愛することや 許すことといった正しいことができない罪の問題に翻弄されていたサウルでありました。あの24章での涙の謝罪からこの26章までの間に一体何があったのでしょうか。まずはその引き金となった今朝の冒頭の場面を確認してみたいと思います。それでは今朝の1節と2節をお読みいたします。ジフ人がギブアにいるサウルのところに来ていった。ダビデはエシモンの東にあるハキラの丘に隠れているではありませんか。そこでサウルはすぐ3000人のイスラエルの精鋭を率い、ジフの荒野にいるダビデを求めてジフの荒野へ下っていった。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。ここにはジフ人がダビデの居場所を密告したということが記されているわけですけれども、ジフ人がこのようにサウルに密告するのはこれが初めてではないんですよね。実は彼らは23章でも同様にサウルに密告していたのです。23章の19節をお読みいたします。さてジフ人たちがギブアのサウルのところに登ってきていった。ダビデは私たちのところに隠れているではありませんか。エシモンの南ハキラの丘のホレシュにある要害に。ここを地図でご覧いただきますと、ジフという町はこちらです。ここから彼らは今回もギブアにいるサウルのところまで出向いていきまして、ダビデがエシモンの東にあるハキラの丘に隠れていますと密告したわけなんですね。ちなみにエシモンというのは地名というよりは荒野とか荒れたところを意味する言葉です。またハキラについては詳細不明なのですが、23章ではエシモンの南と言っていたのに対し、今朝の場面ではエシモンの東にあるハキラの丘と言っていますので、かなり広範囲にわたる広大な丘だったのかもしれません。いずれにしましてもジフ人たちはサウルにダビデの居場所を知らせることで何とかして自分たちの手柄を立てて王様から認められ名を上げようとしていたことは間違いないんですね。それは言うなればどんな汚い手を使ってでも他者を蹴落としてでも上司に認められて出世しようとする現代社会の価値観と似ているのではないでしょうか。まさに自分のことしか考えない自負人による理不尽な行為が引き金となってダビデはまたも苦しめられることとなるのでした。でも今朝のダビデの行動を見ますと、これまでの彼とは明らかに違うことがわかります。それはこれまでの彼だったらただ受け身的にサウルから逃れ隠れることに徹するばかりだったのですが、ここでは逆に立ち向かいサウル陣営の司令部まで、しかも彼の寝ている場所まで突き止めているのです。何が彼をこのように突き動かしたのでしょうか。それこそが今朝の説教題にもさせていただきましたが10節で言われている主は生きておられるとの信仰にあったのです。そこで今朝は主は生きておられるとのダビデの信仰に着目しつつ、この事実がもたらす恵みを次の2つに的を絞って受け取ってまいりたいと思います。主は今生きておられる、この事実、この信仰がもたらす恵みとは一体何でしょうか。それは第一に、これは私たちが苦難に立ち向かう際の原動力なんだということです。そして第二に、主が生きておられるから人生は生きる価値があるんだということです。今朝は与えられた御言葉から特にこの二つの恵みをご一緒に受け取ってまいりたいと思います。それでは順番に一つ目のことから注目してまいりましょう。主は今生きておられる、この信仰がもたらす第一の恵みは、私たちが苦難に立ち向かう上では欠かせない原動力なのだということです。 24章ではダビデたちがエンゲディという無数の洞穴のある場所で、そのうちの一つの洞穴に隠れていた際、サウルも用を足すために洞穴に入ったわけですが、なんとたまたま入った洞穴がちょうどダビデたちの隠れている洞穴だったというミラクルな出来事があったんですよね。その際ダビデの部下たちは、ダビデ様、今がチャンスですとサウルを殺すようダビデに助言するのですが、ダビデはいやそれはダメだと部下たちをいさめ、代わりにサウルの上着の裾をこっそり切り取ったのでした。今回の事件もあの時と大変似た内容となっているのですが、24章ではサウルの方からやってきたのに対し、今回はダビデの方からサウルのもとに忍び寄るという大変大胆な行動に出ているということなのです。そしてその際、彼は6節で2人の部下に声をかけるんですね。6節をお読みいたします。そこでダビデはヘテ人アヒメレクとヨアブの兄弟でツェルヤの子アビシャイとに言った。誰か私と一緒に陣営のサウルのところへ下っていく者はいないか。するとアビシャイが答えた。私があなたと一緒に下っていきます。ここにヘテ人アヒメレクという人が登場しますけども、ヘテ人というのは世界史ではおなじみのヒッタイト人のことです。彼らはもともとは小アジアのカッパドキアから由来した民族だそうでして、紀元前1900年頃、主に現在のトルコで西アジア初の鉄器製造という当時としては最先端の製鉄技術を身につけた大変優秀な民族でありました。一時はエジプトと肩を並べるほどの勢力を誇った帝国だったようですが、残念ながら BC 1200年頃、海の民によって滅亡させられたようなんですね。そして実はそんな海の民の一派と言われているのが、この時代イスラエル最大の宿敵だったペリシテ人なのです。ですからヘテ人がダビデの部下として仕えていたのにはそれなりの理由があったということなのです。ちなみに後にダビデはバテシェバとの姦淫とその夫を殺害するという大変な罪を犯すことになりますが、その夫というのがヘテ人ウリアだったんですよね。今朝の場面ではヘテ人アヒメレクとダビデの甥っ子にあたるアビシャイに声をかけていますが、その呼びかけに応じたのはアビシャイでありました。彼はセルヤの子と紹介されていますけども、セルヤというのはダビデから見るとかなり年上のお姉さんです。その息子が3人いまして、今回はそのうちの1人がダビデのお供をしたのでした。そんなアビシャイはダビデと共にサウルの寝床にやってきた際、その枕元の地面に彼の槍が突き刺してあるのを見て、8節で次のように言います。8節の書き括弧の中をお読みいたします。神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました。どうぞ私にあの槍で彼を一気に地に刺し殺させてください。二度することはいりませんというのは失敗しませんということです。つまり相手を苦しませず一発で仕留めますから自分にやらせてくださいとダビデに詰め寄ったのでした。このアビシャイの言葉はダビデにとっては大きな誘惑だったに違いありません。なぜならサウルを殺せばもう今すぐにでも自分が直面しているこの苦しみ、この困難から解放されるからなのです。しかしダビデはまたも主に油注がれた方だからということでアビシャイの言葉を退けるのでした。ダビデにはやがて主ご自身が最善の時にサウルを滅ぼされるという確信がありました。なぜなら彼は今も生きて働いておられる主が 共におられることを確信していたからなのです。10節と11節の前半をお読みいたします。ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼はその生涯の終わりに死ぬか、戦いに下った時に滅ぼされるかだ。私が主に油注がれた方に手を下すなど、主の前に絶対できないことだ。一難去ってまた一難。正直今回の事件はダビデにとってはまたかといううんざりした思いと、どうしてというもうやりきれない思いでいっぱいにさせるものだったのではないかと思います。でもそれでも彼はこの問題の背後にある神の導きに、今も生きて働いておられる主に思いを馳せたのでした。私たちのその後の人生を大きく左右する分岐点がここにあります。それは何か問題に直面したときに、この問題の背後におられる主に思いを馳せるかどうかです。ここにも主は共におられる、主は今生きておられるとの信仰によって主と共にその問題に立ち向かうのか、それともここには主はおられないと自分一人でその問題と向き合うのか、あるいは神がいるならどうして自分がこんな目にと神への不信感を抱いて歩むのか。ダビデはここにも主は共におられる、主は今生きておられるとの信仰を原動力に、主と共に目の前の苦難に立ち向かいました。これまでのダビデの行動パターンにはなかった新たな一歩を彼は信仰によって踏み出したのです。ぜひ与えられた2026年という新たな一年の旅路、願わくば私たちもあのダビデの信仰に習いたいと思います。具体的には、例えば今までの自分だったら、何か嫌なことや何らかの問題に直面した際に、もうすぐイライラしたり、ああどうしようと不安に陥ってしまうことが多かったという方なら、私がそうなんですけども、もしそういう方がいらっしゃれば、今年はまずは一旦落ち着いて短く祈ってから考える、短く祈ってから考えるという習慣を身につけるとかですね、例えばですけども、今までの自分だったらこれはしなかったであろう新たな信仰の一歩を踏み出すことができたなら素晴らしいのではないでしょうか。ぜひ主と共に立ち向かう信仰の旅路を歩んでいこうではないでしょうか。それでは続いて、主は今生きておられる、この信仰がもたらす恵みの二つ目に注目してまいりましょう。それは主が生きておられるから私たちの人生は生きる価値があるんだということです。そもそもダビデという人はまだあどけなさの残る少年時代に、預言者サムエルから次期イスラエルの王としての油注ぎを受けた人物でありました。ある意味で誰もが羨む輝かしい未来が神様によって約束されたんです。そしてその滑り出しは至って順調に思われました。あの巨人ゴリアテに勝利して国中が歓喜に沸いたのですから。けれども実はそこからが地獄の始まりだったんですよね。君主サウルからのまさかのジェラシー、妬みが理由であの手この手で何度も命を狙われることとなり、気づけば国民的英雄から指名手配犯という不名誉な状況へと突き落とされたのですから、一向に希望の見えない逃亡生活を続けながら、行く先々で 味方だと思った人々から裏切られ、どこに行っても居場所を密告されてしまう。もしこれが私たちだったとしたら、かなり早い時点で人間不信や神様不信にまで陥っていた可能性が大いにあるのではないかと思うんですね。一体あの約束は何だったんだろうかと。こんな理不尽だらけの人生、どこに生きる意味があるのだろうかと。生きることに失望し、投げやりになっていてもおかしくない状況だったのです。でもダビデは決して希望を失いませんでした。一見すると、まるで神に裏切られたかのようにも見えるこのひどい現実の中で、彼は主は生きておられるとの信仰に立ち続けたのです。だからこそ彼は目の前の現実に恐れ、不安に襲われながらも、このすべてを御手に収めておられる主が共におられるのだからと、今目に見えている事柄だけで、今見えている部分だけで人生を悲観しなかったんですね。むしろ神様は決して悪いようにはなさらない、真実で憐れ深いお方、この生ける神が今日も私を生かしてくださるのだから、私は生きるのだと、主と共にこの苦難に立ち向かうことができたのです。今朝この説教の後に賛美する曲はリビングプレイズの16番、主は今生きておられるという賛美歌です。この賛美歌は私がまだ小学生の頃、なのでかれこれ約40年くらい前になるんですけども、その当時よく教会で歌われていた曲で、日本語の場合はいくつかバージョンがあるんですけども、今回は一節だけの最もシンプルなものを選ばせていただきました。この曲はアメリカを代表するクリスチャン音楽家ウィリアム・ゲイザー夫妻によって作られた賛美歌です。1960年代の終わり、当時アメリカは泥沼と化したベトナム戦争のために国力を消耗し、若者たちは生きる意味を見失っていました。あらゆることが虚しく虚無的になり、多くの若者が麻薬の常習者となり、さらには人種差別や暴動など、まさに国全体が暗いニュースに包まれる激動の時代だったのです。ゲイザー夫妻はそれまで新しい賛美歌を次々と世に出し続けてきましたが、彼ら自身もまた情熱を失い、長い間ペンを取らずにいたといいます。妻の体内に3人目の赤ちゃんが宿っていると知ったのはまさにそんな時でした。新しい命に喜んだのもつかの間、彼らは大きな不安に襲われたといいます。何を見ても失望ばかりな暗く混沌とした時代に生まれてこなければならない、我が子の将来を思うともうかわいそうでならないと考えたからです。でもやがて生まれた息子を胸に抱きながら、彼らはこの子が与える誇りと喜びを感じることができるのはなんと素晴らしいことかと、その愛おしさに感動したんですね。しかしそれ以上に強く感じたことは、主は生きておられる、主が生きておられるから、この子はたとえ不安な日々であったとしても明日に立ち向かうことができるのだとの確信だったというのです。主は生きておられる、この事実に勇気づけられた彼らはこの賛美歌を作り、多くの人々に励ましを与えたのでした。この曲の折り返しサビの部分は英語の歌詞では次のようになっています。主が生きておられるから私は明日に立ち向かうことができる、主が生きておられるからすべての恐れは消え去る、 主が将来を握り、主が生きておられるから人生は生きる価値がある。ヨハネの福音書14章19節でイエス様は、私が生きるのであなた方も生きるからですと言われました。また今朝の年間聖句の直前15章の4節では、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまりますと約束してくださっています。そんなイエス様は、正しいことができない、とてもお手本通りには生きられない私や私たちのために、十字架で身代わりとなって死んでくださいました。でもイエス様は、ただ私たちの罪のために死んだだけではなかったんですよね。なんとその3日後に死を打ち破って復活してくださったのです。復活したということは、今も確かに生きておられるということです。主が今生きておられるということは、私たちに与えられた救いの確かさを保証するものであると同時に、あの十字架に象徴されるどんな苦しみもそのままでは終わらない、決して失望に終わらないのだという約束の印なのです。そして主が今生きておられるということは、あなたには生きる価値があるのだとの神様からの何よりのメッセージです。私たちはこの事実を本当に心から信じているでしょうか。イエス様が今確かに生きて働いておられるのに、どうして私たちには喜びがないのでしょう。死というこの世で最も最悪な現実をもう打ち破り復活してくださった主が私たちと共におられるというのに、どうして私たちはイエス様そっちのけで目の前の現実に一喜一憂してしまうのでしょうか。私は自分自身がこのように神様から問われているように思えてなりません。あのダビデは思わずうんざりしてしまうような、その厳しい現実の中で、主は生きておられる、主は生きておられるのだと、今も生きて力強く働いておられる主に目を注ぎました。であるならば、私たちもまた今も生きて、今日も私たちを生かしてくださる主と共に、私たちのうちにとどまり我がうちにおられる主と共に、新たな信仰の一歩を踏み出していこうではないでしょうか。